無敵の自己肯定感パート2、株式会社アナザーレジェンド稲月です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回はね、自己肯定感ってのは6つあるんだよっていう話をいただきまして、
うんうん、
ね、稲月さんは、はい、あ、そうそう、6つが順番があるんだけれども、うん、俺はその順番と違うぜみたいな話を、
そうそう、
もう真っ向から否定した稲月さんなんですが、
いやいや、真っ向からじゃないけどね、
ちょっと、あ、違う、ごめんごめんごめん、
あの、ちょっと 5度ぐらいこう違うところから
言
ってるっていうだけです。
そうかそうか、
はい、
じゃあ今日はその続きをお願いできますか。
はい、ありがとうございますね。まあ、改めてね、自尊感情、自己需要感、自己効力感、自己、信頼感、自己決定感、自己有用感という順番でね、あの、木の理論に例えられて、あの、猫から始まっていくよっていうのが中島先生のお話だったんですけど、
はい、
あの、ね、有名な理論なんですけど、
はい、
ただまあ自分の中では、あの、逆からでもいいんじゃないのみたいなことをすごい思っていたりとかして、うん、まあ、なぜかというと自分自身がね、あの、うん、自己有用感から始まった人生だったような気がするなっていうふうに思っていて、あの、うん、そんなお話をね、ちょっと前回させてもらったんですけど、うん、
はい。
うん。ま、あの、自分自身がね、やっぱりその社会の役に立てるんだな、みたいなところから始まって、あの、うん、自分でね、いろいろ決定づけていいんだって、お客様の役に立つんだったら決定づけていいんだっていうところから、あの、自分自身の、を信用できるようになった、信頼できるようになったっていうところまでちょっとお伝えさせてもらったんですが、うん、
はい。
うん。そこからですよね。今度あの、うん、その下の3つ、自己効力感っていう話になってくるんですけど、うんうんうん、
はい。
やっぱね、それからの人生、あの時もできたから、
うん、
それまではね、やっぱ部活やろうが何やろうが、こう全部社に構えてたんですよね。
うん。
まあ、どうせ俺なんてさっていうふうに思ってたんだけど、
うん。
うん。だから、本気でやったこともないしね。
部活何やってたんですか？
部活、いろいろやってましたよ。あの、小学校の時はスイミングスクール行ってたし、
うん、はい、
バスケットやって、野球やって、柔道やってみた
いな。あ、もうスポーツ結構いろいろやってたんだ。
高校ももうどうせ辞めるつもりだったから、
うん、
うん、まあ大人になってから役に立つやつがいいやと思って、
うん、
本当はボクシングとかね、なんかゴルフとかやりたかったんだけど、
うん、
うん、まあテニス部があったんで、あ、テニスかな。テニスだったらちょっとね、大人になってから役に立つかなと思って。
ああ、はいはいはいはい。
どっちみちほら大会も出ないし辞めるしね。
うん。やる気があるんだかないんだか。
そうそう。
ねえ。
まあ、無駄じゃないことをやろう、
ね。無駄じゃないことをね。役に立つ、ま
あ、
そうな。
まあでも、時を経て、ほら、子供が、テニスで、その、都大会入ったりとかしてたから、まあ、意外にね、大人になってから役に立ったからよかったんだけど、ね。
うん。へえ。
そうそう。
うん。
で、まあ、その、自己効力感っていう話に戻ってくると、うん、やっぱ、自分ができるっていう感覚なんですけど、まあ、これもね、やっぱ、やりきって、一個やりきるのっておすすめですよね。
ああ、それはもうそうですね。
ね。
うん。
やりきったことない人ってなんかもうできるかどうかわからんから始まって、ずっとそのまま止まるじゃないですか。
う
ん、
そう。で、やりきったことがない人は何やってもダメだっていう論理になっちゃう。
そうなんですよね。
うん。
で、それやりきったことがないからなんですよね。
そう、そう。
うん。なんだなーっていうことをやりきってから思いました。
うん、ああ、うん、うん、うん、そうだね。
そう。
うん。
で、そこから今度自分はね、できるんだっていうことになってきて。
はい、はい。
うん。まあ、できるかどうかわかんないけどね。やってみよう、うん。あの時できたからっていう。
うん。
うん。やっぱできるようになったっていうことって嬉しいですよね、当然。
ああ、もちろんそうですよね、うん。
そう。だからこの、なんだろうな、自己信頼。
うん。
うん。にしても、自己効力にしても。
うん。
やっぱ自分自身がやればできるっていう、
うん、
そのことを、学びきった瞬間から、あの人生変わっていくと思っていて。
うん、いや、間違いないと思う。
ね。
うん。
うん。それでこのね、後ろにあるこのゼロコミットっていうのも、
うん。
うん。あの、コミットなんかしなくたっていいんだ。とにかくね、できるようになるまでやればいいんだっていうね。
講座、
うん。その目標達成講座なんですけど、僕がやってるの。
あ、今ね、
そうそう。
YouTube 見てる方は、
ゼロ
コミットっていう背景にね、あるんですけど、
そうそう、
ポッドキャスト見てる方は、
あの、ね、
ゼロコミットっていうのがね、なんかその、バックにあるんだよっていうの、
う
ん、後ろにあるっていうのをちょっ と、
ね、
ご理解ください。
ありがとうございます。すみません。言葉足らずで、うん。あの、概要欄に書いてありますからね。
あ、概要欄にね、うん。はい。
で、ちょっとね、あの、ご興味持ってる方、いただける方はね、見ていただけたらと思うんですけど、うん、本当僕がね、人生変わった、その、そこの一手に、やっぱ、それを繰り返しやってきたからね。
うーん。
より強化されてたなっていうことをすごい思っていて。
うんうんうん、うん。
で、そうこうしているうちに、やっぱ自己受容感という、その、肝心要のところにこうやってくるんですよね。
自己受容？それでも受容？
受容感、受容感。自己受容感。
受容ってのはニーズの方？
受け入れる方の、受け入れるの。
あ、受け入れる方か。
そう。
はぁはぁはぁ、なるほど。
うん。
なるほど。はい。
自分で自分のことを受け入れるって、そんなのなんで受け入れなきゃいけないのって思いがちですけど、実は自分で自分のことを受け入れられてない人、めちゃくちゃたくさんいるんですよ。
多いのよね。
そう。
多いのよ、これが。
そう。多いよね。
うん。
むしろ自己否定の人ばっかり。
そう、そう。ね、自分嫌いとか、
そう。
好きになれないっていう人ね、意外と多い。
そうそう。
うん。
本当に。びっくりするぐらい。
びっくりするぐらい、そう。本当にそう。ね、うん。
うん、で、ここがなぜそうなのかっていうと、これやっぱね、日本の社会もそうなんですよね、結局。成果主義というか。雇用、年功序列できたけれど、
はい、
最近成果主義になっただけでしょっていう、それはね、欧米的なその、はそうなんですけど、
はい、
じゃなくて、例えば空気読めないやつダメだとか、
はい、
ノリに合わせられないやつダメだとか、
うん、
こんなね、時間も守れないやつダメだとか、
うん、
うん、何かっちゃね、何々できないやつはダメだっていうね、
うんうんうん、
これも一つの成果主義というか、
うん、
まあ、原点主義っていうのかな、
うん、ああ、はいはい、
うん、原点主義はこのもうお母さんも子供に平気で言うし、
そうね、
ね、こんなもんね、うん、ダメだろうっつってね、
うん、
なればなるほどこの自己受容ってできなくなってくるんですよね。
できなくなると思う。
うん。忘れ物したから私はダメなんだ。もう時間が守れないからダメなんだ。うん、何々できないからダメなんだってね。
うん。
うん、言って自分のダメなところばっかりこう探していくわけですよね。
そうそうそうそう。そう。
で、それできるようになったところで、また新しいそのダメなところをこう探していくわけですよ。
うん、そう、そう。そう。
だからこう、なんか気がつくとなんか完璧主義じゃないとダメなんだみたいな。
うん。
でも完璧になんかできやしないから、いつまで経った
ら。うん。うん。
なんでずーっと自己否定だけが続いていって。
そうそうそう。
で、最後、とどのつまりが、完璧で何か新しいこと始めようとしても、こう完璧を目指そうとして、やるので、
うん、
結局準備の段階で、あ、もうやっぱり結局完璧になんか準備できない。あ、もうやっぱりダメだったみたいなね。
うん。
だ最後、準備もできなくて、結局だから何もアクション起こさないまま終わっちゃうっていう。
うん。
まあ、かつての僕もそうだったんですけどね。
でもね、ほんとそういう人多いと思う。
ね。
うん。
うん。だこれがもうほんと、ね、身動き取れなくなってる人の大半のもう理由じゃないかなっていう。
そうね。
でもこれも、本当に自分で、できること、どんな小さなことでもいいんですけど、やり続けて、やりきれるようになっていくと、
は
い、
うん、
解決していくんですよね。だんだんだんだんね、一つ二つの時はまだあれなんだけど、三つ四つ五つ十個二十個三十個ってなっていくと、
うん、
だんだんできることの方が普通になっていくわけですよ。
はい。
そうするともうね、うん、今度できないことがあってもあんま気にならなくなるよね。
ああ、そうですね。そう
そう。
うん。
もうだからこの、自己需要っていうのも、結局できないところばっかり目が向いているところが、できることばっかり目が向いていくようになっていくと、もうこれで解決していく。
うん。
うん、原点主義じゃなくて加点主義ですよね。
はい。
テストからそうだもんね。
テスト。
100点満、うん、有名進学校の先生やってらっしゃる方に聞いたんですけど、
うん。
うん、やっぱね、100点をいかに取らせないかという
。はぁ。
なっていくそうですよ、はい。だって満点が100点満点なんだから、その差をつけないとどの子を取るかわからないじゃないですか。
なるほど、はい。
だから、いかにその間違えさせるかという。だからもう重箱の隅つくような問題ばっかりだもんね、有名校って。
ああ、そうね、そうね、うん。あ、だからか、だからなんか、
そうそう。
めんどくさい、難しい、わけわかんない、問題が多いのか。
そうそうそう、わけわかんねえよっていう話。うん、そう、そうなの。
なるほど。
じゃないと差がつけられないから。
式にね、だってみんなできちゃうもんね。
そうそう、できちゃう。
頭以降は。
そう、頭以降
は。みんな受験するから。
うん。
なるほど。
じゃあ、隅々までもうやるでしょ？やりきらないとね。うん、まあまあ、それもでも確かにやりきってるかやりきってないかっていう評価のにおいてはね、まあそれも一つの正解だと思いますけど、
うん。
うん、ただ生きる意味ではね、100点なんかないから。
うん。うん。うん、
加点しかないの。
うん。
だ自分が何点までできるようになったかの話だから。1000点でも2000点でも1万点でもあるんでね。
うん。
うん。なのになんか、限られたその、ここのね、課題の100点は何だろうみたいな話から始まっていっちゃうので、うまくいかなくなっていくんだなっていうことをなんか改めて思う。僕も講師やらせてもらってて、本当になんかそういうことすごい、あ、よく起こってんなとかって思って感じるんですけどね。
うんうんうん、
で、とどのつまりがその自尊感情という最後の話になっていくんですけど。
はい。
うん、じゃあ自尊感情って何だって言ったらもう B なんですよ、B。あの、あるっていう状態。
ああ、はい、はい、はい。
今そこにある？
うん。
うん。そう。これもね、あの、なかなかそう思える人いないですよね。
あのね、それね、表現は違うけど、実は私のセッションでもすごい大事にしてるとこです。
ああ、そうですね。
うん、そうなの。なんかね、言われてみればそうだよなーって、ふーんって思うんだけど、
うん、
本当に腹落ちするまでには、ちょっと時間かかるとこですね。
うん、うん、うん、うん。
うん。
そうですよね。
うん。
なんか自分の視点から見ちゃうとね、結局なんか働いても、働いてもいないし、ご飯食べて飯食って寝てるだけだし、みたいなね。あの、うん、何の役にも立ってません、みたいな風に感じる人もすごく多いもんね。でもそれだけでもめちゃくちゃね、あの、社会の役には立っているっていう話、ね。
そうそうそう。うん。
これもね、あの、受け入れ、それどころかね、いや、迷惑しかかけてません、みたいな。あ、僕もでも本当子供の頃そうだったのね。
うん。
最たるもんが赤ちゃんですよね。
うん、うん。
赤ちゃん何もできない。
うん。
うん。できない、できることなんかほとんどないけど。
はい。
でもね、周りを幸せにしてますよね。
そうなんですよ。
ね。
そうなんですよね。
ね。
うん。
話ですよね。
もうそれこそ B ですよね。
ね。B。
うん。
あるっていうね。
うん。
でもこの学校結構難しいですよね、本当に。現代人にとっては難しく感じている人が多いですよね。
うんうんうん。うん、
そう。まあこれも言い出したらキリがないんですけど。
うん。
うん。まあでも、だんだんスピリチュアル的な話になってちゃうのよね、この話深くしてると、ね。
そうそうね。
なんかね。
深いのよ、この話は。
そうなんですよね。
うん。
うん。木山さんもね、言い出したらキリがないと思うんですけど。
もう本当に、もう ね、いつでも語れる、このあたりは。
そうね、本当ね。
うん。うん
まあでも、どうだろうな。僕が好きな考え方としては、一つのプロダクトに30万人人が関わっているという話なんですけど。
お
うん、そして、物事は二度作られているでしょ？この、例えばこのボールペンも、うん、あ、見えないか。このボールペンが一本できるまでに30万人人が関わってるそうですね。
へぇー、うん。そうなの？
うん。あの、加工する人。
うん。
あ、まあ、販売する人や、その運ぶ人もそうですけど。
はい。
うん。あと、レジ作んないとね、売れないじゃないですか。
はい、はい、はい。はい。
うん。で、デザインする人もいて、加工する人もいて、
うん、
で、その金属をね、あの、掘る人もいれば、あの、鋳造する人もいるし、金型作る人もいるわけでしょ？
うん。
うん。で、さらにインク作る人もいればね、あの、うん、中にはプラスチック、そのインクを入れるためのプラスチックやる人もいれば、うん、乾かさないようにする技術を持ってる人もいるわけですよね。
うん。
そうすると、じゃあ、一本ボールペンが届くまでに、その30万人の人が関わってるんですって。これ、ボールペンに限らず、すべてのプロダクトは。
なるほど、まあ。
概算ですからね、もっともっと人数関わってる人、ところもあるかもしれないし、少なくもできるかもしれないけど。
うん。
で、まあ、例えば、じゃあ、それを自分が、まあ、500円とかで買いますよね。
うん。
まあ、100円ショップでもいいですわ。
うん。
うん。買ったとして、そしたら30万人にこの分配されていくわけですよね。
うんうんうんうん、
自分はただ単にね、なんか、メモを書きたいから、ボールペン一本、一番安いやつ買っただけのことかもしれないけど、うん、でも、その100円を買ったことによって、多くの人がこう救われていくわけですよね。
うんうん、
そしてまた、その、自分がね、じゃあボールペンを買わなかったらどうなんだってことを考えていくと、
うん、
やっぱり、いるのといないのとじゃ全然違う。
うん、
で、あと、ジンってあったじゃないですか、昔ドラマ。お医者さんのドラマ。
ああ、仁義の仁だっけ？
仁義の仁。
稲月さんのお名前にも入ってるしだ。
そうそうそう。
うん。
みたいに、例えばタイムスリップするやつなんかもみんなそうですけど、
はい。
なんかするともうほら未来が変わっちゃうから絶対動くなみたいなこと言うでしょ？ね。そうすると結局誰かが発した一言だったり、誰かが一つ行動を起こしたおばあちゃんがね、死ぬはずのおばあちゃんを助けてしまったとか、車に轢かれる人を助けてしまった。そうするといちいち未来が変わっちゃうって、これみんなね、ドラマとかで見たことあると思うんですけど、それって自分に置き換えたときに、結局だから自分がいてもいなくても一緒だったら未来は変わらないはずなんですよね。うん。でも、変わるから変えるなっていう話なわけじゃないですか。これこそが前に、まさに B の話になってますよね。
なんか深いとこ来たよ。
ね、いるいない、いるいない、じゃあいなかったらどうなのっていう。だからきっと僕も社会にとってね、いらない人間だと思ってたけど、一時期はお恥ずかしながらね、親族にもちょっと関わり持たないようになって思って、僕はどうせいらない人と思ってたんですけど。いざ大人になってね、やっぱりちょっといつまでももう50も過ぎたんでね、いつまでもそれじゃダメだなと思って、親族に関わるようになったら、あんた子供の頃はこうであれなんて言って話聞かせていただくと、なんか随分可愛がっていただいたんだななんて思ったりとか。ねえ。ああ、
そう、
そう
大人に
か。
なってから気づくのか。
そうなんですよね。
ね
うん。
え。
で、また、ちょうどね、親父が死んだ年なんですけど、親父もね、やっぱ逆算すると、あ、じゃあ、あの時親父は20代だったのか、30代だったのかとかと思えばね、まあ、じゃあ、しょうがないかな、みたいな。例えば、うちのスタッフ見てね、じゃあ、20、30の人見て、で、話も聞くでしょ？そうするとさ、時を経て、あ、この世代だったのか、とか思えばね、まあ、じゃあ、しょうがない、みたいな。
それ私もね、時々思うの。あの時のお母さんって、例えば30いくつだったのかって思うと、いや、待てよ、30いくつって結構自分からしてもだいぶ年下だしね。
そうなんだよね。うん、そう。
そうだよ
なん
ね。
て言ってね。そうやって考えていくと、やっぱ人生って巡ってるなと思うし、自分がね、いてもいなくても一緒だっていう人なんかは、本当ぜひね、この話は真剣になって聞いてほしいよね。本当。
この話って何？このポッドキャスト？
あ、このポッドキャスト、
何それ？結局は、
どっ
こ
か
の
ら
番
喋っ
組
てん
聞い
ね
て
んみ
ね
たい
ってい
な。
う、
聞いてねっ
宣伝？
て。青天戦で。いや、嘘嘘。冗談ですけど。うんうん。いや、でもね、本当自己肯定感って深いなっていうふうに改めて思っていて。うん。なので、中島先生に怒られるかもしれないけど、まあ、例えやすくね、その木だということはよくわかるし、巡っていくんだよっていうこともね、生命に例えることっていうのも素晴らしいことだとは思いつつ、自分は逆からでもいいんじゃないの？というお話でございましたね。
ああ、なるほど。まあ、すべては、反論してるっていうね、そんな結論でございました。
やめてやめて。
あ、
そういう、なん
ごめん
か、
ごめんごめん。
そういうワードに片付けてやめて。
ごめん。あ
そういう考え方もあるよねっていう、
るよねっていう。一個じゃないよねっていうね。
リメイクバージョンの一つとしてね。
リメイクバージョン
あり
の、
がたいなと思ってます。
うまいことまとめた。
ありがとうございます
そんなわけで。
ね。詳しくはね、ちょっとこの QR コードから見ていただいて、違うか。
QR コードね。また宣伝来た。宣伝来た。
なんか一回ぐ
YouTube
らいは
プロ
宣伝
モ
しない
か
と
な。
ね、あれだから。
大事大事。
はい。ということでございました。
はい。今日もありがとうございま
あり
し
がとうございました
。
た。